今日の説教題は、神の国に招かれるためにです。今日から再び緊急事態宣言が出され、この病がいつ収束するのか見通せない状況になっています。非常に困難な状況です。とても感染者数が抑えられていましたけれども、少し緩めると急激にまた広がっていく、その繰り返しを私たちは経験をしています。そして日本は比較的コントロールされている状況ですけれども、インドの友人に連絡を取りました。インドの状況がひどいという報道を受けて、彼は進学校の校長をしています。イギリス時代の友人ですけれども、たくさんの牧師先生、そしてまた信徒の方々が病にかかってしまっているということを言われてました。ベッドもなく、人工呼吸器もないんだと。そして ICU にも入れない、ひどい状況が続いて、いますということを、もうどうしていいかわからないというような、連絡が来ました。ワクチンをみんな、とにかく打つようにということを進めているんだということを言われていましたが、インドのためにどうかお祈りください。本当にひどい状況が急激に進んでいます。五輪夢中と言っていいでしょう。そういう状況の中で、私たちは明確な方向性、人生の方向性ということが必要になります。そして今日は神の国についてお話をしてまいります。神の国を目指して歩むということ、これがとても大切なことだからです。イエス様の教えの中心と言っても良いでしょう。今日は聖書を、短い箇所を3つお読みいたします。新約聖書、マタイによる福音書の4章、6章、そしてマルコ1章をお読みしていきます。マタイによる福音書4章17節。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。マルコ1の15。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと言われた。マタイ6の33。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものは皆添えて与えられる。これら全部神の国についてです。で、イエス様が最初に伝えられた、特にマルコ福音書も1章としての15節に出てきていますが、最初のメッセージは時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。これはイエス様の最初の宣言でした。そしてイエス様の前に道備えをしていたのがバプテスマのヨハネでした。人々に悔い改めを求めていましたが、ヨハネが捕らえられます。ヘロデによって捕らえられます。その時からイエス様が語られた。それがマタイ4章、悔い改めなさい。天の国は近づいた。マタイ福音書は天の国という言葉を使います。神の国じゃなくて、それどうしてかというと、まあ同じことなんです。神の国も天の国も。で、マタイはユダヤ人で、そしてユダヤ人向けにこれを書いていますので、ユダヤ人っていうのは神という言葉はあまりにも清くて、言うのがはばかられるんです。書くのもはばかられる。だから天という言葉で置き換えてるんです。天の国、神の国っていうのは同じ。ことです。この重要なテーマ、天の国、あるいは神の国、これはイエス様にとって中心的なメッセージでした。最初がまずこれだった。神の国、天の国でイエス様始められ、イエス様復活された後も40日間弟子たちと一緒におられました。使徒言行録の1章3節を見ると、イエス様が神の国について語られたと書かれています。今日結構多くの聖書箇所をお読みしますので、全部聞いていてくださいね。使徒言行録1章3節、聖書お持ちでしたら開いてみてください。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。 イエス様は最後の最後のメッセージとして弟子たちに40日間共にいたとき語られたのが神の国についてであったということです。神の国というのはどういうところなのか。天国と言い換えても結構です。神の国というのは私たちが生涯を終えた後に招いていただけるならば入れていただくところです。神がすべを治めておられるところ、神がおられるところ、これは実際に実在する場所であります。天国というのは実際にあるところなんです。と同時に地獄も実際にあります。地獄における裁きというのも実際にあります。これらは絵空事ではなくて、あれ昔の人を恐らしがらせて、ちゃんとした生活をさせるための手段ではなくて、実際にそれらは存在するところです。そしてその天の国、神の国がまるで日が差してくるように、まあ、曇ってる時でも雲の合間から日が差してくる時ってありますよね、美しい日が。そのように天の恵みが差してくるときに、この地上において神の国が実現していくんです。そのようなニュアンスで捉えていただきたい。死ぬ前からこの地上においてもその天の国の恵みを受け取って生きていくことができる。それはこの地における神の国の実現です。イエス様はこういうふうに言われています。ルカ17章20節。ルカ17章20節。ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスはお答えになった。神の国は観察できるような仕方では来ない。だから機械を使って測って、これはだいぶ神の国が 5% 実現してます、10% 実現してます、そういう形で来るものではないんです。観察できるようなものではない。ルカ 17-21、ここにあるとかあそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の中にあるからだ。物理的に例えば教会堂は神の国。あるいはこの線を越えたら、例えばここを越えたら千葉県とかありますよね。そういう県境。あるいは国境線っていうのもありますけど、そういう意味でここを越えたら神の国に入りました。おめでとうございますが、そういうものではないということなんです。私たちが生きている中で神の国が実現をしていく。たとえ教会堂であったとしても、そこに神を愛し、神に従おうと思っている人がいないならば、それは神の国ではない。この地上においてはということですよ。この地上においては、そういう形で実現されるものではないということです。だから私たちは求めていかなければなりません。神の国が実現することで、今日神の国がそこに姿を表していても、我々が心を閉ざすと、あるいは心がねじれると神の国はもうそこには存在しない形になります。そういう意味で非常に脆いものでもある、デリケートなものでもあるということです。そしてイエス様は神の国に反対する人たちもいつもいるということを言われています。マタイ福音書11章12節、洗礼者ヨハネの時から今に至るまで天の国は激しく責められており、激しく責める者がこれを奪い取っている。アタックしてくる、攻撃してくる、天の御国が実現しないように壊れるように責めてくる人たちが常にいるということです。だいたいイエス様、皆さん、イエス様って全ての人に好かれてたと思います。皆さん、牧師をしていて、あるいは大学の教師をしていて、私は感じるのは、人々が拒否られないように、随分注意しているということです。学生たちは、今の学生たちは特にそういうことに注意をしています。浮かないように、あるいはいじめられないように、干されないように注意をして溶け込んでいくということに、ものすごく注意を払っています。実は、 で、まあ、日本人も空気を読むっていうの得意ですから、その空気感というのは敏感なんだと思いますけれども、イエス様以上の人、神であり人であられたお方以上に完璧な存在というのは人類の歴史上ありません。イエス・キリスト、神であるお方がこの地上に来られた。であるならば、すべての人が愛して感謝して素晴らしいと思って受け入れると思いますか？そうではなかったんです。イエス様でさえ多くの人に、まあ、いわば拒否られ、攻撃され、無視され、あるいは反対された。そしてなんとイエス様が選び、愛し抜かれた十二弟子の一人がイエス様を売り渡した。一番近くにいた側近によって裏切られた。そして民衆によって十字架につけられた。殺されたんです。イエス様でさえ憎む人が、イエス様のことを憎む人がたくさんいたということです。であるならば、我々が全ての人に好かれるはずはないんです。だから全ての人に好かれようと皆さんもし思ってるならば、それは諦めていくしかない。もちろん嫌われる必要はありませんけど、嫌われることを求める必要はありませんけれども、全ての人に受け入れられるというのは不可能です。ですから、そういう幻想は我々は捨てるべきだと思います。そしてイエス様が求められたような生き方、生きられた生き方を私たちは求めていく。それは天の御国の生き方です。クリスチャンになるということはそういうことです。クリスチャンになるということは天の御国を目指してこの地上で生きていくということ。だから生涯を終えるときに、そこでもうブツッと何かが終わってしまって、ああもうあの人は終わったではなくて、天の御国に向かった歩みを始めていく中で、生涯が終わり、その後に天の御国へと招かれることを求めていくということです。だから死は恐れるべきものではなく、生涯の終わりであり、そこから天の御国へのお招きを受けることを待つ、そういうことです。天の御国の性質とはどういうものなのか、これは聖書の中にいろいろ書かれてます。で、クリスチャンになるときにそれを求めていくようになります。で、それはあなたに平安を与えます。あなたに喜びを与え、周りの人たちに平安を与えるようなものです。天の御国っていうのはそういう性質を持ってる。我々が最初に作られた時、アダムとエバが作られた時に神が与えてくださっていたような状況。そしてアダムとエバももちろん成長していかなければなりませんでした。だけれど彼らは成長していく代わりに神から離れ、神を裏切り、罪を犯した。で、我々はその影響下にありますが、しかし神の国が持っている性質を今でも求めています。クリスチャンであってもなくても、みんなそれを求めています。そういうふうに作られたからです。まず愛の性質、愛である神に作られたので、私たちは神は愛なりと言います。だから私たちはみんな愛することを求めます。愛されることを求めます。心から愛したいと思う。心から無条件で愛されたいと思う。それが我々の性質です。神によって作られたがゆえにそうです。純粋さを求めます。ピュアな思いを求める。透明感がある本当に美しい純粋なもの、それは景色でもそうでしょうし、人の心でもそうでしょう、あるいは音楽でもそうでしょう、芸術でもそうでしょう。透明感のあるもの、美しいもの、愛のあふれているものを私たちは皆求めます。平安を求めます。心の平安、心が豊かで落ち着いており、人々との関係もいい、そして国際的な関係もいい、人間関係も家族の関係も友人関係もいい、そのような平安を求める。そして人に親切にしたいと思うし、親切にされたいと思います。そのような関係の中で生きたいと思う。そして誠実な生き方をしたいと願います、私たちは。そして誠実な人たちと共に生きたいと願います。寛容でありたいと願いますし、 寛容にしてほしいと思います。恵み深い生き方をしたいと思いますし、恵み深い人たちの間でそのような中で生きたいと願います。柔和であり善意を持った生き方をしたいと思いますし、そのような人たちと一緒に生きたいと思うでしょう。誠実でありたいと思う。そして勤勉でありたいと思う。私たちみんなそういう性質を持っていますし、良くなりたいと思う。で、天の御国というのはそういうところなんで、そういう性質を持った人たちがだから招かれます。天の御国の方々というのはみんなそういう方々です。そしてそれは神のご性質なんです。じゃあ私たちはその天の御国を見据えながら、この地上においてそういう生き方を求めていきます。それはあなたに安らぎと平安を与え、周りの人たちに安らぎと平安を与えます。それが天の御国の性質です。天の御国に招かれるために必要なことを今日3つ申し上げていきます。第1番目、求めるということです。イエス様は言われました。ルカ 12-31、 ただ神の国を求めなさい。そうすればこれらのものは添えて与えられる。だから神の国それ自体をまず求めるということです。ただ単に平安を求めるとか、柔和さを求める、まあ、それでもいいんですけど、それだけじゃなくて、それは神の国の性質ですから、神がおられるところ、神の国に自分も行きたいとも招かれたいとも、そういう意味で神の国を求めるということです。その時に必要なものは神が与えてくださるんです。マタイ 7-7、ダブルセブンですか、覚えやすいですね。マタイダブルセブン、7-7。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。求める、そして探す、そして叩く。神に求めなさい。天の御国の生き方を。そしてそれを自分としても探し求めなさい。そしてそのドアを叩き続けなさい。これは命令形の、現在進行形の命令形で書かれています。というかギリシャ語の現在形というのは全て現在進行形なんです。叩き続けなさい。そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものには開かれる。神は求めるものには与えてくださるんです。本当に心から求めていくときに、そして諦めず求め続けていくときに神は与えてくださるんです。ある人言ってました。神のご性質、イエス様の弱さ。イエス様の弱さと思ってその本を読みましたけど、それは哀れみ深いこと。イエス様は哀れみ深いお方です。だから私たちが失敗しても、私たちがきちんとできなくても、憐れみ深くあられるんです。そしてもう一度チャンスを与えようとしてくださる。イエス様はそういうお方です。イエス様はだから私たちが求め続けるときに与えてくださるんです。誰でも求めるものには神は与えられます。だから神の国を、そして神の国の生き方を真剣に求めるということです。もし求めないならば、もしそれが部分的に与えられていても、取り上げられることがあります。実は。このものにはそれをふさわしくないと神が、恵み深い神が判断されるときには、それが取り去られることがあります。その一つの重要な大きな例が、ユダヤ人の歴史だと思います。神の民として選ばれたにもかかわらず、それを求めなかった。そして歪んでいってしまった。その時に彼らから、その特別な祝福が取り去られてしまっているという状況です。それで終わりというわけではありませんが、回復されることを信じていますけれども、そういうことはあり得るということです。神の国についてイエス様は、神の国って難しいので、難しいというか説明するのが難しいので、目に見えないし触ることもできないので、例えで説明をしておられます。いくつか聖書箇所を読みます。マルコ福音書4-26、マルコ4-26、イエスは言われた。 神の国は次のようなものである。で、マルコ4の30、神の国を何に例えようか、どんな例えで示そうか。マタイ13の24に、これは良い種を畑にまいた人に似ているというふうに言われています。天の国は良い種を畑にまいた人に似ている。いい種を畑にまいて芽が出てきて育っていったんだけれども、悪い人が来てその畑に毒麦をまいていった。そして良い麦も出てきたけど悪い麦も出てきた。で、これ今選別しましょうかというふうに聞くと、主人はいやいや、このままにしておきなさい。そして収穫の時に、刈り入れの時にまず毒麦を集め、焼くために束にし、そしていい麦の方を集めて蔵に納めなさい。そういうふうに言われました。だから選別が行われるということです、人々の中で。またイエス様こう言われてます。13の47、マタイ13章は神の国についていろんな例えが書かれているところです。天の国は海に下ろしていろいろな魚を囲み入れる網に似ている。イエス様の弟子たち漁師だったので、網の話とか漁の話は分かりやすかった。網がいっぱいになると人々は岸に引き上げ、座って良いものは器に集め、悪いものは投げ捨てる。まあ、いろんなものが入っているということです。世の終わりもそうなる。天使たちが来て正しい人々の中から悪いものをより分け、燃え盛る炉に投げ入れる。彼らはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。まあ、結構厳しいことが書かれており、恵み深いイエス様はこういうことを言われるというのは、実際にそういうことが起こるからと考えるほかありません。終わりの時に選別されるということ、天の御国に招かれる人とそうでない人が。またイエスも言われてました。神の、これはルカ13の18、神の国は何に似ているか、何に例えようか。それはからし種に似ている。人がこれを取って庭にまくと成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。からし種っていうのは我々、まあ、マスタードの種ですけども、あの粒入りマスタードをイメージするかもしれませんが、あの粒は結構大きいんです。この観点から言うと、ここで言うイスラエルのからし種っていうのは、針の縫い物する針がありますね。あの針にの先っちょに墨汁をつけて紙の上にちょんとやったぐらいの感じの大きさです。ものすごいちっちゃい。え、これ種って思うぐらいの大きさなんです。だけど大きく育っていく、小さく始まるけれども大きく育っていく。ルカ13の21、パン種に似てる、イースト菌のことです。女がこれを取って3サトンの粉に混ぜるとやがて全体が膨らむ。ですから神の国ってのは小さく始まり大きくなっていくものである。しかもこの2つの例、からし種が育っていく例、またイースト菌がパンを膨らます、これ暴力的なものではないですね。あるいは強制力でもないです。これは自然に広がっていく、大きくなっていく、そういう種類のものであるということ。神の国についてイエス様、同じくルカ13章でエルサレムへ向かって旅を続けている間に語られています。23節。主よ、救われる人は少ないのでしょうかという人がいた。イエスは一同に言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。こう言われてるんですね。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。狭い門から入る、これイエス様の教えなんです。クリスチャンになるということは狭い門から入るということです。それはで、イエス様は滅びに至る門は広いというんです。で、多くの人はそこに行く。でも意識的に自分で選んで入るように努めなさいというふうに言われている。マタイ7の21、 イエス様言われます。私に向かってイエス様に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない。天におられる私の父の御心を行うものが入るのである。イエス様に主よ主よって言ったり、あるいは、まあ、十字架をつけていたり、あるいは聖書を読んでいたとしても、そういう人がすべて神の国に入るわけではないというんです。そうじゃなくて、天におられる私の天父の父なる神の御心を行うものが入るんだというふうに言われている。神の御心を求め、それを実際に完全でなくったとしても求め行おうとしていく人たちが天の御国に招かれるということです。で、それは神がお決めになることです。私たちがそのようであるかどうか。また天の御国というのは非常に高価なもの、重要なもの、人生の中での、あ、一応それもオプションでつけておいてくださいというような程度のものではないということが記されています。マタイによる福音書13章44節、マタイ 13-44 から。天の国は畑に隠された宝に似ている。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物をすっかり売り払い、その畑を買う。また天の国は良い真珠を探している商人に似ている。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。だからここで言われて、天の御国を受け取るためだったら全財産をはたいてそれに集中する、それほど価値があるものなんだということです。持ち物をすべて売り払い、その畑を買う。その持ち物をすべて売り払い、その真珠を買う。で、自分の持てるすべてをかけて天の御国を求めなさいというふうに言われているんです。で、天の御国っていうのはあったらいいなというオプションではなくて、最も本質的なもの、最も重要なもの、私たちにとってそういう性質があるということです。それが一番目、求めるということ。今日3つの動詞で話をします。1番目が seek、 2番目が trust、 そして3番目は repent です。2番目、信頼する、 trust。 神に信頼し、神と共に歩む人が招かれる生き方をしていく、それが天の御国に向かう生き方です。神をこう知的に知っているだけではダメです。神を心から知り、神の愛を感じ、神を愛し、神が願うような生き方をしていく、すなわち神を愛し隣人を愛する生き方をするということ。天の御国というのは実在するところです。そして天の御国に招かれる方々、天の御国の方々というのは皆そういう生き方を求め、そういう性質を持っておられる方々がおられるところです。だから私たちが全然違う性格を性質を持っているならば、それは招かれることにはならない。天の御国に招かれる準備をしていかなければなりません。天国というのはリアルな場所です。そして地獄もリアルな場所です。それがあります。だから私たちは天の御国に向かう生き方を求めていかなければなりません。そして私は今回の説教の準備をしていく中で、天の御国について、入るのが難しいと言及されている人たちのことがすごくたくさん出てくるので、そのことを分かち合います。皆さんがそれに当たる人もいるかもしれませんので、このカテゴリーに、そのこのカテゴリーに入っている人は気をつけるということです。それはどういうことかというと、お金持ちです。お金持ちは天の御国に入るのが難しいというふうにイエスさんピンポイントで何回も言われているんです。その理由はおそらく、神に従わなくても、神に信頼しなくても、お金とか持っているものとか環境でどうにかなるからだと思います。だから神を 大切だなと思いながらも、そこまで、まあ神様ももちろん大切だけどビジネスもあるし、まあ、とりあえずお金はあるから、じゃあ神様あとよろしくお願いしますみたいな感じになっているだろうと思います。逆にイエス様、貧しい人を重んじられました。貧しい人は本当に神に頼るしかなかったからだろうと思います。いくつか聖書箇所を読みしていきます。ルカによる福音書6章20節、ルカ 6-20、 さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。じゃあ天国行く人ってそう貧乏じゃないといけないんですか？そう思うかもしれません。そういうことではないと思います、もちろん。しかし貧しい人々は、イエス様がおられたところのイスラエルの貧しい人々は神について知っており、この世には希望が全くなかった。そして神しか頼るものがなかった。そして神に助けを求めていた。そのような人々は幸いである。神の国に招かれるというふうに言われたんでしょう。マタイ5章3節。ここでは心のという言葉がついています。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。そしてお金持ちについて、マタイ19-23、イエスは弟子たちに言われた。よく言っておく。金持ちが天の国に入るのは難しい。はっきり言われています。金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、24節。金持ちが天の神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これは、まあ、すごい表現ですね。ラクダが針の穴を通る方が、まあ、それは不可能ですけれども、その方が簡単だ。お金持ちは神の国に入るのが非常に難しいということです。ルカ 18-24、お金持ちの議員の人がイエス様に従いきれなかった場面。ルカ 18-24、イエスは議員が非常に悩むのを見て言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。マルコ 10-23、イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。同じようにここでもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと言われています。なのでもしあなたがお金持ちであるならば注意をしてください。聖書は明確に天の御国に入る妨げになる可能性がある。お金持ちは天の国に入れませんということを言っているのではありません。しかしお金持ちには難しいというふうに言われている。それが足かせになって神のみに従いきれない可能性が高いんだということを言われています。マタイ 5-10、義のために迫害された人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。神に信頼をし迫害をされた人たちは天の御国に招かれるということは言われています。迫害を受ける、神のゆえに不利を受けたということは天の御国に招かれるために非常に大切な事柄であるとも語られているわけです。神への信頼について、イソップ物語だったでしょうか。アリとキリギリスという話ありますね。我々みんな知ってると思います。キリギリスは夏の間、遊んで、バイオリンを、どういうわけかバイオリンが出てきますが、鳴き声から来てるんでしょう、弾いて遊んでた。アリはその間一生懸命働いて、頑張った。そして冬になって食べ物がなくなった時にキリギリスはもうひどい目にあったけど、アリは十分蓄えがあったという話です。だからアリのように勤勉でありなさいという、教えですけれども、 アシジのフランチェスコは、あの平和の祈りで有名なアシジのフランチェスコは、アリのことを、もちろんこの寓話ができる前の時代ですけど、彼が生きられたのは、アリのことを非常に嫌っていました、実は。なぜか自分のためだけに食べ物を集めるからだ。それが理由でした。アシジのフランチェスコがとても好んでいたのは空の鳥でした。空の鳥は蓄えることもしない。だけど神が養っていてくださる。そう言って彼自身そういう生き方を求めました。アリとキリギリス、我々が知っているストーリー、教えと違う見方があるということです。だからアリのように自分のためだけに物を集めるのではなく、これ金持ちの生き方とやはり重なるんだろうと思います。そうではなく、働かないということでも推奨しているわけではありませんが、神に信頼すること。2番目のポイントはトラストです。神に信頼すること。いっぱい持っててもいい。だけど、神から与えられた祝福として持っててもいいけれども、神に信頼し、富に信頼しないということ。富は使うもの。だけど信頼するのは神であるということ。それが2番目に申し上げたいことです。天の御国に招かれるために。3番目は悔い改めるということです。イエス様言われました。マタイ4:17。悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。マルコ1:15。今日のテキストですね。最初に読みした。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと言われた。悔い改める必要があります。天の御国に入るために。我々がもうそのままで、生まれたままのその罪ある姿で天の御国に招かれることはない。ヨハネ福音書3:3、イエスは答えて言われた。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。5:3-5、ヨハネ。よくよく言っておく。誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。もう一度生まれるということ。神によって生まれるということ。そして悔い改めるということ。そして求め続けるということ。天の御国に入るためにはそういったことが必要です。そしてお金に頼りすぎないということ。神に信頼するということ。神のみに究極的には信頼するということ。悔い改めるということは、今までの生き方が間違っていたということを理解し、考え方も変わり、行動も変わっていく、人生の方向が変わるということです。そして、変わることによって、純粋でなければなりません。子供のように。弟子たちはイエス様のところに来て、マタイ18:1ですけれども、誰が一番偉いでしょうか、天の御国ではっていうふうに聞きます。それに対してイエス様は、心を入れ替えて子供のようにならなければ、決して天の国に入ることはできないと言われました。心を入れ替えて、悔い改めて子供のようにならなければ、謙虚に小さいものとして純粋にならなければ、決して天の御国に入ることはできない。子供のように自分を低くするものが天の国で一番偉いんだというふうに言われた。マルコ10:14、イエス様は弟子たちに、子供たちを私のところに来らせなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものである。子供のような純粋さを持ち、小ささを持ち、謙虚さを持つことの大切さを語っています。これルカ18:16でも同じことが語られています。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものであるということです。神の国に入るには謙虚であり、純粋であり、ピュアであり、真実を求め、謙虚である、柔和である、そのような生き方。神につながる生き方を悔い改めて、心を入れ替えて私たちは求めていかなければ、なりません。そういう意味でこの世の価値観とは違うんです。この世の価値観は広いもん、なんとなくみんなに流されてみんなと一緒に歩んでいる。それはアリのような生き方であり、富に信頼する生き方であり、神以外のものに信頼する生き方、そして 神の性質と違うもの、性質を求めていく生き方です。だけど神につながり、神の性質を求めていかなければなりません。先ほどの賛美でもありました。ブドウ、私たちブドウの枝であり、神様がその木である。それにつながっていなければ実を結ぶことはできない。私たちがイエス様につながるときに、イエス様の性質を身に帯びてきます。枝が木につながっていくときに、木から養分が入ってきます。良い性質が入ってきます。私たちの汚い性質が抜かれていくでしょう。そのときに天の実を結んでいきます。ブドウのイメージを持ってください。今風のイメージであるならスマホでもいいです。スマホが24時間ネットにつながっているように、あるいはクラウドにつながっているように、天につながってください。ネットをチェックするたびに、スマホを手に取るたびに、天の御国を思ってください。クラウドをチェックするときに、ネットをチェックするときに、あ、そうだ、天の御国だ。それをイメージで思い起こしてみてください。愛を求めてください。純粋さ、寛容さ、恵み深さ、善意、柔和さ。あなたにそれは平安を与えるものです。あなたの周りの人に平安を与えるものでもあります。それが天の御国の性質なんです。それを求めて行きましょう。この週。イエス様は悔い改めなさい。天の御国は近づいたと言われた。だから悔い改めましょう。罪を犯します、我々は。だからその度に言うんです、イエス様。こういう罪を犯しました。失敗しました。本当にごめんなさい。隠さずに申し上げる。そのような素直さ。子供のような素直さ。子供がずる賢いことってあんまりしないですね。子供のように失敗してもいい。だけど失敗したときにそれを素直に告白すること。純粋であること。悔い改めること。そして求めるということ。神の国を求めましょう。求め続けましょう。悔い改めて求め続けましょう。そして人生において天の御国を求めて歩みをしていきましょう。求めるものには必ず必ず必ず神を与えてくださいます。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、天の御国を求めます。天から日が差すように私たちがいるところに天の御国が実現してまいりますように。あなたの美しさを、あなたの愛を、あなたの純粋さを受け取らせてください。そして天の御国へと向かう歩みの備えをさせてください。あなたが与えようと思っておられるすべての良きものをあなたの子として受け取り、周りの方々に分かち合い、共に天へと向かう歩みをさせてください。救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。